すると、今まで黙って聞いていた山嵐が、憤然として立ち上がった。やろう。また、赤シャツ賛成の意を表するな。どうせ貴様とは喧嘩だ。勝手にしろ。と見ていると、山嵐は、ガラス窓を震わせるような声で、私は、教頭及びその他諸君のお説には、全然不同意であります。というものは、この事件は、どの点から見ても、50名の寄宿生が、信頼の教師、孟子を警部して、これを翻弄しようとした所意というより他には、認められんのであります。教頭は、その原因を教師の人物いかんにお求めになるようでありますが、失礼ながら、それは失言かと思います。孟子が宿直に当たられたのは、着後早々のことで、まだ生徒に接せられてから20日に満たぬ頃であります。この短い20日間において、生徒は、君の学問、人物を評価しうる余地がないのであります。警部されべき、主当な理由があって、警部を受けたのなら、生徒の行為に斟酌を加える理由もありましょうが、何らの原因もないのに、新米の先生を愚弄するような軽薄な生徒を看過しては、学校の威信に関わることと思います。教育の精神は、単に、学問を授けるばかりではない。高尚な、正直な、武士的な元気を固遂すると同時に、野卑な、軽装な、傲慢な悪風を相当するにあると思います。もし、反動が恐ろしいの、騒動が大きくなるのと、姑息なことを言った日には、この兵風はいつ矯正できるか知れません。かかる兵風を途絶するためにこそ、我々はこの学校に職を奉じているので、これを見逃すくらいなら、初めから教師にならん方がいいと思います。私は、以上の理由で、寄宿生一同を厳罰に処する上に、当該教師の面前において、公に謝罪の意を表せしむるのを、首当の処置と心得ます。と言いながら、どんと腰を下ろした。一同は黙って何にも言わない。赤シャツはまたパイプを吹き始めた。これはなんだか非常に嬉しかった。俺の言おうと思うところを俺の代わりに山嵐がすっかり言ってくれたようなものだ。俺は、こういう単純な人間だから、今までの喧嘩はまるで忘れて、大いにありがたいという顔を持って、腰を下ろした山嵐の方を見たら、山嵐は、一向知らん顔をしている。しばらくして、山嵐はまた起立した。ただいま、ちょっと失念して言い落としましたから申します。当夜の宿直員は宿直中、外出して温泉に行かれたようであるが、あれはもってのほかのことと考えます。卑しくも、自分が一行の留守番を引き受けながら、咎めるもののないのを幸いに、場所もあろうに温泉などへ入湯に行くなどというのは、大きな失態である。生徒は生徒として。この点については、校長から、特に、責任者にご注意あらんことを希望します。妙なやつだ。褒めたと思ったら、後からすぐ人の失策を暴いている。俺は、何の気もなく、前の宿直が出歩いたことを知って、そんな習慣だと思って、つい温泉まで行ってしまったんだが、なるほど。そう言われてみると、これは、俺が悪かった。攻撃されても仕方がない。そこで、俺は、また立って、 私はまさに宿直中に温泉に来ました。これは全く悪い。謝ります。と言って着席したら、一同がまた笑い出した。俺が何か言いさえすれば笑う。つまらん奴らだ。貴様ら、これほど自分の悪いことを公に悪かったと断言できるか？できないから笑うんだろう。それから校長は、もう大抵ご意見もないようでありますから、よく考えた上で処分しましょうと言った。ついでだからその結果を言うと、寄宿生は一週間の禁足になった上に、俺の前へ出て謝罪をした。謝罪をしなければ、その時辞職して帰るところだったが、なまじ俺の言う通りになったので、とうとう大変なことになってしまった。それは後から話すが、校長はこの時会議の引き続きだと号してこんなことを言った。生徒の風紀は教師の感化で正していかなくてはならん。その一着手として教師はなるべく飲食店などに出入しないことにしたい。もっとも、送別会などの説は特別であるが、単独にあまり上等でない場所へ行くのはよしたい。例えば、蕎麦屋だの、団子屋だの、と言いかけたら、また一同が笑った。野田が山嵐を見て、天ぷら、と言って目くばせをしたが、山嵐は取り合わなかった。いいきびだ。俺は脳が悪いから、タヌキの言うことなんかよくわからないが、蕎麦屋や団子屋へ行って中学の教師が務まらなくっちゃ、俺みたいような食いしん坊には到底できっこないと思った。それならそれでいいから、初手から蕎麦と団子の嫌いなものと注文して雇うがいい。だんまりで辞令を下げておいて、蕎麦を食うな、団子を食うなと。罪なお触れを出すのは、俺のような、他に道楽のない者にとっては大変な打撃だ。すると、赤シャツが、また口を出した。元来、中学の教師などは、社会の上流に位するものだからして、単に、物質的の快楽ばかり求めるべきものではない。その方にふけるとつい品性に悪い影響を及ぼすようになる。しかし人間だから、何か娯楽がないと田舎へ来て狭い土地では到底暮らせるものではない。それで釣りに行くとか、文学書を読むとか、または新体詩や俳句を作るとか。何でも高尚な精神的娯楽を求めなくてはいけない。黙って聞いてると勝手な熱を吹く。沖へ行って肥やしを釣ったり、ゴルキがロシアの文学者だったり、馴染みの芸者が松の木の下に立ったり、古い系蛙が飛び込んだりするのが精神的娯楽なら、天ぷらを食って団子を飲み込むのも精神的娯楽だ。そんなくださらない娯楽を授けるより、赤シャツの洗濯でもするがいい。あんまり腹が立ったから。マドンナに会うのも精神的娯楽ですか？と聞いてやった。すると今度は誰も笑わない。妙な顔をして互いに目と目を見合わせている。赤シャツ自身は苦しそうに下を向いた。それ見ろ、聞いたろう。ただ、気の毒だったのは占りくんで、俺がこう言ったら、青い顔を、ますます青くした。